タネラジ。1週間お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
週に一度の句読点、暮らしと放送を振り返る種メガネのコーナーです。今週も内面化している自らの行いを引っぺがします。それではまず私たちの2人のですね、暮らしの1週間からご自身の、ね、1週間を振り返りながらお聞きください。
皆さんの1週間とともに行きましょう。
さっきから相槌が全部うるせえな。はい、行きましょう。
では
ま
ず、ね、荒れてるな、心が荒れてるぞ。
オレンジの方から行きますね。で、まあ、今週1週間も、まあ、先週までと大きく変わらず、ずっと、まあ、配信系の番組ドラマ。
飯は食べてんの、飯は。
おじさん、おじさん、田舎のおじさん、
飯は食べてるのかい。
千葉のおじさんが降りてきてます、今。あれ、僕の、飯は食べてますね。食べてますよ。
しっかり寝れてるかい。
あんま寝れてはいないかもしれないですね。なんか寝る時間が不規則になったりはしてますかね。
どうぞ。戸惑うなよ。別に普通のこと聞いてるんだよ。
普通のことを普通にこうラジオの中で聞かれるとちょっとびっくりしますね。普通に聞
かれる。暮らしの一週間ですからね。どういう暮らしだったのかなっていうこと
で。それ言うんですか？ご飯食べました
。全部言わなくていいけど、そのどういう感じだったかなっていう、
はい。はい、ピックアップして言おうと思ってたんですけど。はい。で、ですね、まあ、いくつか、今だと、先週まで、まあ、ウォッチメンとかね、その前はウエストワールドとか、ずっとなんか HBO の作品を一貫して見続けてるの、プラスネットフリックス作品とか、アマゾンプライムビデオのね、アマゾンオリジナル作品とか見てるんですけど、今週は同じく HBO のキングオブメディアっていうのを見始めまして、キングオブメディアって、まあ、アメリカにおける巨大メディア企業の、まあ、一族の話で、おじいちゃんというか、まあ、自分の代で、そのメディア企業をドーンとでっかくしたおじいちゃんが、まあ、脳梗塞なのか、脳卒中なのか、体がうまく動かせなくなってしまって、で、そこから、ま、その、息子たち、息子と娘がいるんですけど、そいつらが、ま、ドラ息子、ドラ娘で、まあ、一応その、ビジネス的なスキルは、ちゃんとはしてそうなんだけど、ちょっと性格的に問題があったり、人間的に問題があったりとかっていう。でも、もともとその、お父さん、体が動かなくなっちゃった、まあ、お父さんも、結構、ワンマン経営というか、自分の好き勝手やってきたし、いわゆる今デッキの、ものでもあるんですけど、結構、まあ、白人至上主義者みたいな考え方があって、現代的なその時代の流れに追いついてないとか、いろいろな、それを、登場人物一人一人に問題がある中で、会社をいかにして誰が継ぐのか、サクセッションって継承とかっていう意味なんですけど、誰が継ぐのかということでいろいろ揉めていく、その外部の人も含めて揉めていく話を見ててね、こういう話なんだけど、実はコメディで、ところどころにブラックジョークというか、なんかテイスト的にはこう、日本のバラエティとかもみたいに笑わせようみたいな感じとか、日本のドラマでもコメディで、ここは笑いどころですよみたいな、教えてくれたりするんですけど、この先ずっと終始なんか真面目なビジネスドラマみたいなテイストで描かれていくのに、ところどころ、非常にくだらねえギャグとかを入れ込んでくるあたりとかね、最高なんで、今だと、Amazon プライムビデオでも見れるかな。僕今、スターチャンネルで、一挙放送みたいなのが、ちょうどこの一週間で、来週、シーズン2やったりするんですけど、それがあるんで見てますけど、Amazon プライムビデオでも、シーズン1は確か見れたと思うので、よかったら見てみてください。プラスね、先週もその、種助のコーナーでいろいろと、まあ、ストーリーオブマイライフとかね、紹介してたりするんですけど、なかなか、まだね、映画館とか劇場とかに行くメンタリティにならないので、なんかね、料金ちょっと割増でもいいから、家でも見られるように、リアルタイムで、劇場公開されてる作品を、まあ、アマゾンプライムなのか、アマゾンなのか、フールなのか何でもいいですけど、同じタイミングで見られるようにしてくる。もちろんその映画館と、家でのそのスクリーンの体験、PC とかスマホとかタブレットで見る体験って全然違うもんだと思うので、別に同じタイミングで流したところでそんなに、興行に影響するとは思えないので、できればね、 あの、これはまあ、誰に言ってるって、配給会社さんとか、その制作会社さんとかに言ってる話になっちゃいますけど、一緒に流してくれてもいいんでねか、今の時期ぐらいはっていうことをちょっと思ったりしている、その、他の、ツイッターとか見ると他の人がみんな映画館とか行ってるので、そこら辺がもどかしい気持ちになっているオレンジの一週間でございました。
出かけようと思ったりは、うん、あるんですか？この映画見たいから行こうかなって、どうしようかねってちょっと悩んだりしたこととかあるの？
うん、あります、あります。どうやって電車に乗らないで行けるかなみたいなの考えたりはしたんです
か？電車か。電車が割と大きなネックなのかな？
割とネックになってますね。特に、あと電車とあの人通りが多い街、特に今渋谷とか新宿とかほぼ復活しちゃってるので、そこになかなか行く気にはなれないなとか。でもそこら辺に映画館多いじゃないですか、結局。まあ、だから、
ロビーとかどうなの？映画館のロビーは大丈夫なの？
ロビーもですよ。だから、ある程度、そのミニシアターとか厳しいなとは思うんですよね。ロビーも、あと階段とかもそうだし、地下に行くんだったら、そこら辺の経路、もちろん映画館の中はね、もともと通気はいいですし、ものすごく気使って多分今の時期は、映画館の方々やってらっしゃるのでいいと思うんですけど、そのプロセスはね、どうも管理しようがない。電車の中とか、電車降りて駅から、その、駅までの、駅から、映画館までの、アクセスとかってどうしようもないところなので、そこら辺、どうにもできないんで、まあ、自分のね、自転車圏内とかで行けるところだったらいいかなと思って、いくつか、近くの映画館とか調べたりはしてますけどね、なかなかまだ、踏ん切りがついてない状況かなっていうところですね。
まあ、両方ありますよ。なんか不安な気持ちと現実問題と、あとね、本当ワクチンみたいな話しだしたら、年末以降、来年まで一切出られないって話にもなっちゃうし、でもまあ気持ちはね、わかるけどね。
個人的にはなんか今まではみんな一律出てないっていう状況だったし、僕はこの全然外出自粛の生活ってそんなに僕はまあ恵まれてる環境っていうのも多分あると思って、そのストレスがかかってるところではあんまりないので、このままでいいんですけど、ツイッターとか見ちゃうとね、なんかみんな出てるなって思っちゃうと、やっぱり人間心理として、わーってちょっとまあ映画館で見れるのか、みたいな、ところの羨ましさあるので、そこって、同じ作品が別に僕はタブレットとかで見れればそれでクリアされることを、よっぽどその IMAX とかの作品とかじゃない限りはクリアされるので、そこら辺なんか考えてくれるといいなーっていうのは思ったりはしますかね。
なんか苦しいね。ちょっと苦しい気持ちだね、ちょっとね。
ポンさんどうです？
私は、もうあれですよ、もう、床屋にいよいよ行きまして。
あ、行きましたか。どうでした？
いやもう本当にすごかったからね。もうちょっとでプロポーズできるぐらいだったんですけど、諦めて。
どういうことです？床屋で？
僕の髪が肩まで伸びてっていう名曲もありますけど、まあそれはいいんですが。
それ一個置かないといけないですか？わかんねえ方。
いや、まあ行きまして、まあなんか、都会にある、ね、大都会にある床屋だからさ、行ってきましたけど。
大都会ね、
はい。いやー、なんか、まあ、本当オレンジ先輩の気持ちはよくわかるんですけど。
先輩じゃないんですけどね、はい。
行くとさ、やっぱこう、常識っていうのが本当にこう、人に依存してんなっていうのをすごい感じますよ、なんか。こう、ね、自分はさ、まあ、たまたまだけど、ずっとうちにいたから、まあ、うちにいた生活なんだけども、その床屋さんはもう何、何5月の頭ぐらいから、まあ、限定的に始めてたわけ。
基本的に美容室って自粛しなくていいんじゃなかったでしたっけ？するんでしたっけ？
なんかいろいろ揉めてたんだけど、まあ、だけど何の対応もしないわけにもいかないから、とりあえず5月頭のところで、なんか席を空けたりとか、なんかいろいろこう、数を減らしたりとかやってたらしいんだけど、まあ、行ったらもう、まあ、僕の目からはもうほとんど普通にやってるように見えて。
あ、もうお客さんもじゃちゃんと来てて。
そうそうそう、全然来ててさ、だから、まあでもいろんなところもあるらしいよ。本当にもう手袋とか して、なんか抗菌手袋とかして、で、こう、何こう、ドライヤーですってこう渡す、スタッフがファッと来て、ファッと渡されて、ハサミですっていうスタッフがやってきて、
病院
みたいな美容室もあるらしいけど。
手術ですね、はい。
そうそうそう。まあそこは割とラフな感じで、
や
ってて、で、まあ、そりゃそうだよなと思いながらさ、でもちろん、それはね、その、俺が例えば菌、補菌、菌っていうかウイルス持ってたら移るよなとか思いつつも、
え、それって移る、だってその、対面はしてないわけじゃないですか、喋る時とか。
いや、だからそれ言ったら別に、ね、オレンジさんの言ってたこともんでしょ、別にみんな口近づけてるわけじゃないじゃない。
いやいや、あの、対面でっていうのは、その、僕の場合はその、すれ違うとかも全然あり得る。すれ違った時に、こう、空気としてこう、ぶつかるっていうのは全然あり得ると思うんですけど、なんか床屋さんってこう、何、前向いてる前向いてるが、こう、
いや、まあ、いろんなスタッフもいるしさ、まあ、それは、うんうん、だからまあ、これはもう、ちょっと半分、気持ちの問題もあると思うんですよ。だから、
うんうん、
あの、科学的に、これは危険だみたいなことを言えるほどの距離感は、僕は正直、あんまり、本当朝の満員電車ですら、そういうクラスターがしてないと、今は言われているような状況であるとすれば、
うんうん、
なかなかリスクは僕はどこでも低いとは思うんですよ、ある程度は。だけど、気分的にはやっぱりさ、この密度で、まあ1時間ばかそこにいるわけですよ。
うんうんうん、
床屋だから。
うん、
だからそう思うと、むむっと思いながらも、でもなんかそういう皆さんが普通に働いてるのを見ると、まあ普通の気持ちでもいけるかな、みたいな、うん。だからね、これがやっぱりそういう職場にずっといればさ、気が緩むとかじゃなくて、もうんまあ、ある何、うん、何か、何らかしらの基準でみんなやっていくんだろうな、とか思ってて、うんうん、なんかこう、そこでさ、なんか、いや、わーわーってこう叫び出すのもちょっと、なんだけど、でもまあ、まあだから全然自分の基準の中でもそんなひどい話ではないんですけど、だこうやって、こう、社会は元の形に戻っていくんだなってことをちょっと感じたりはしましたね。まあ、まあまあね、だからもしかしたらまあ最初からこういう感じでやってる人たちもいるだろうし、それをどうこうっていうのもちょっと違うかもしれないけど、だからね、その中で、どの、一番、まあ、納得できるラインを引いておくかっていうことだと思うし、
そうですね。
うん、指させばさ、すごい文句言いたくなる話もあるんでしょうけど、そんなこと言ってたら僕はしょうがないような気もまあしているので、
うん、
という、まあね、なんかこの、曖昧だけど、まあ、こういう曖昧な生き方も人間かなと思っている一週間でございましたね。
うんうんうんいいですね。うん。曖昧なままでいいじゃないかっていうね。うん、3つを。はい。ということで、続いて番組の振り返りに行きたいと思います。感想、ツッコミなど携えてお聞きください。まずは週の初めの雑談コーナー、種枕ということで、今回は、はい、まあ、ポンさんの方からですかね、街に出たら思ってるのと違った話っていうところから、一週間ね、ニュースを振り返った、ヤフーニュースやノートの誹謗中止抑止対策であるとか、映画本気の印公開などなど、いろんなお話をしましたけど、こちらを振り返って、ポンさん何かございますでしょうか。
まあ、我々二人とも考えてることですけど、まあ、ニュースを、会話の、まあ、雑談の種にしていただきたいというか、したいというふうに思ってはいるんですけど、果たしてどうだろうか、まあ、ということを、ね、そうそう、まあ、メタで考えたいところですが、どうですか、オレンジさん。
どうなのかなと思ってるんですよね。会話の種になるニュースって実際なんだろうなって。僕とかだと、それこそツイッターとか、Google ニュースとか、ハテナブックマークが、まあ僕の主なテキストで、情報を取るための三大ツールみたいな感じになっていて、それプラス、ラジオで、まあ、アフターシックスジャンクションとかね、タワー結びとか、セッション28とか、まあ、TBS ラジオばっかだな。あと、ポッドキャストとかね、ポップライフザポッドキャストとか、さような、こんにちは未来とか、まあそこら辺のいろんなものを聞きながらって、それをなんか明確にこれが種になるっていうよりは、その中からどっかピックアップされたものが、会話の種になっているような気はするんですよ、日常会話の中で。あ、モーニングクロスも忘れてた。テレビのね、モーニングクロスもそうですわ。そこら辺、種ラジとしてはなんか、まあ明確にこれが種になるみたいなのは、なかなか言いにくいのかな。まあ、それでプラスアルファとして種ラジがあればいいのかもしれないなとは思ったりはしますかね。
まあ、ちょっと、いろいろ考えてますけど、まあ、多分ニュース単体を種にするっていうのは僕ら別にコメンテーターじゃないから、 その辺で言うとそれ、まあ使いにくいなと思ってはいるんですよね。いきなり友達の前でさ、なんかわかんないけど、こう、うん、ニュースをさ、裸で出すことってなかなかないと思うから、うん、だからその間でなんかできることあるのかなーなんてね、ちょっと思いますよね。なんかこう。
間。
うん。うん、だからその日常の会話っていうか、日常の中の話と関連するところでニュースが出てくればいいわけじゃないですか。いきなりニュースゴツッと出てくることってなかなかないから、うんうん、まあ僕も誰かと喋るときは、うんうん、これってね、なんか何かのあのニュースと似てますよね、みたいな。ああいう時どうしましょうかね、なんて。そういう、こう、関連付けなところから話がね、種になると思ったりもするんで。まあ、その辺を、本編でもね、考えたいなと思っております。はい。
うん。ありがとうございます。続きまして、種助です。で、今週から、劇場、映画館などね、公開されている映画なども含めて映画、イベントの紹介をさせていただきました。ストリーブ・マイ・ライフとかね、なぜ君は総理大臣になれないのか、などなど、いろいろと紹介をさせていただきましたが、こちら、ポンさんいかがでしたでしょうか。
これ、なぜ君は総理大臣になれないのかが、非常に各所で、うん、なんか、たまたま、まあ、こういうやっぱコーナーの素晴らしいのは、これなんか耳に一旦通しておくとさ、うん、その情報が目についていくじゃん。まあ、カラーバス交換みたいなやつ
でさ。はい、はい、はい、はい、スコープにね。はい。
だから、あ、なんか、総理大臣の映画、いろいろ話してんな、なんて思ったりはするし、
そう
だから、この、なんかね、キーワードみたいなものをどう皆さんの胸に留めていただくとか、なんか単なるね、こう、インデックスにしちゃいけないなっていう、まあ、ちょっとさっきのニュースと同じですけど、どの辺、どういうふうにしたらいいかなってちょっと思ったりはしていますけど、いかがですか？
うん。僕、そうっすね。これ、なんかまあ、基本的には未来の話なんで、自分自身が見てないこと、言ってないことがメインになってしまう。かつ、まあ、これから先も当分さっき言ったみたいに映画館とか、劇場とかになかなか僕も行けないような状態が続く気がするので、なんかここであえてこう未見のものとか触れてないものをおすすめするっていうよりは、まあそういうものをテキストで出しておいて、これからこういうの予定してますよっていう風に書いておくのはいいんですけど、どっちかというとまあ自分自身が見たもの、例えばスキンっていう映画の短編、スキンっていう映画が公開されるんですけど、それの短編バージョンは無料公開していて、僕はそれを見たので、そういうものを おすすめするとか、あとは、まあ、ネットフリックス、アマゾンプライムとかで最近配信されたばっかりのものを見てたりもするので、そういうものを、まあ、時間のね、1週間の中でどっかスケジュール作ってみてくださいみたいな形で推薦するとか、なんか自分が見たものをちゃんと声を通していって、それ以外のまだ見てないものとかはテキストで見てもらうみたいな感じでもいいのかもしれないなとちょっと思ったりしましたね。
まあ、ちょっとね、イベントなんかはそもそも見ることできなかったりするからさ、単に情報を出すという風な切り口なのか、それとも、なんかこう、面白げを、難しいからちょっとここでは話しきれないんですけど、ただまあ、そんな中でも拾えることがあるのかなと思ったりもするので、ちょっと、もうちょっと考えていきたいなというところですかね。
そうですね。
はい。
はい、続きまして週刊ドラマ語り、今回はポンさんの方の企画で刑事バディものについてお話ししました。噂の刑事トミーと待つね、危ない刑事などなどお話ししましたけれども、個人的には僕はミュー404という、まあ、これから、6月26日からかな、金曜日ドラマで始まるドラマにつなげるためのテーマだと思ってたんで、なんかあれって全然そっちの話に行かねえなと思ってたら、なんか最後ちょっと僕の方でこうアシストみたいに出したら、そっちはどうでもいいんですけどみたいな言われるとしょうね、おってなってる瞬間をぜひ聞いてみてください。戸惑ってるオレンジはね、
何もうドキュメントとして聞いてくれっていうことですかね、うん、まあまあ、はい、すいません反省してます。まあ、なんか、あれでもね、ちょっとあれよ、それはもうほら、宣伝みたいな感じになるのが嫌だなっていうのと、ね、ミウのことを、その、見てないですから、
なるほど、なるほど。
というのもありますけど、うん、難しいよね、なんかね、こう、大体ほらさ、いろんなものはさ、番宣として世の中今使われるじゃん。なんかドラマやっても。
僕らのもの、番宣だと思う人はいないと思う
けど、ね。いや、そうだけど、なんかほら、決められたゴールに向かっていく話って、まあ面白くないじゃない。 いや、もちろん、このミューの話はした方がいいし、そのつもりでもちろんこれやってるから、まあ、全然それは間違ってないんですけど、まあ、あの時の対応については申し訳ないんだが、うん、まあ、それはそれとして、なんかこう、難しいよね。なんかこうね、こういう風なことをしたいんでこれをしてますみたいな、特に、何、この作品面白かったとかさ、こういう風な魅力あるんですって話してるのに、そこでこの作品がっていうのは上手にやんないと、なんか、おまぬけだから。うんうん、まあ、今回はだからそういう意味では、失敗してるがゆえに成功してるっていう形ではあるんですけど、
まあ、僕の巧みなアンナチュラルを一回挟んだやつはダメでしたか？いやいやいや、アンナチュラルもバディものじゃないですかっていう。
まあ、そうね、そう、いや、だから、まあ、バディもの、難しいよね。定義していくとね、もう、俺だから自分でやっぱちょっと継続は無理があったかなんかいろいろ思ったりもしたんですけど、ね、悩みましたけどね。まあまあ、皆さんのバディものという意味でもね、いいんじゃないかと思いますけど。
ちなみにあれですね、先週の三谷幸喜から今回のまあバディもので、うん、今週ちょっとね、古畑任三郎の新作みたいので盛り上がってましたね。ツイッター上、
ちょっとたまたまですか、どうですか、はい、まあ、なかなか、ちょっとこの話はちょっとね、別で1時間枠を取ってやりましょう。
はい。続きまして、イベントレポートですね。今回は、まあ、いろんなオンラインイベント、小規模なオンラインイベントにポンさんが行っての、まあ、考えたこと、感想みたいなお話いただきましたけど、話してみてどうでしたか？
いやー、どうですかね。なんかちょっとね、なかなか、こういうのをまとめてるイベントとかも、なんかその後いくつか聞いたりしたんですよ。参加したりとかして。うんうん、やっぱりね、結構皆さん奥深く考えてるというか、オンラインでワークショップするにあたってこういう風なコツがありますよみたいなこと結構いろいろあるみたいだし、うんうん、あとそのオンライン上でワークショップするにあたって、なんかいろいろこう、うん、何、スプレッドシートを使ってやるとかさ、うん、まあ、なんかその、何、少し本編でも喋ったんですけど、こう、はいはい、ズームで喋るときに、あえて、音声を切るみたいな。それはその何、音声が使えるんだけど切るみたいな、そういうふうな人たちもいたりするんだって。だからその技術というものをちゃんとハックして、それどう楽しめるかというか、その、利用できるかみたいなこととかをやるようなレベルもあったりもするんで、なんか全然やり方ある。うん、みたいな感じもあったと思うし、最近ほら、スペチャってわかりますか？スペース、
あ、はいはいはい、
スペシャルチャットっていう。
どっかで YouTube から見てて、そっちに寄っていくと大きく聞こえるみたいな、
ね。そうですよね。空間を、チャットとして形に起こしてるみたいなやつで、その、うんうん、だから、こっちで YouTube を聞いていて、向こうの YouTube いいなと思ったら、今移動するって概念があるんですよ。だから、向こうの YouTube のとか少しずつ聞こえながら、だんだんこっちの方に迫ってくるみたいな。
うん。
だからその、そこが疑似的に空間を、まあ、表しているということで、まあ、ズームみたいにその、画面共有とかそういうことはできないんですけど、空間がそこで生まれるみたいなことがあって。
なんか明確なぼっちが可視化されるってやつでしょ？
まあ、そう言えばそうなるから、だからそれを捉えればもうみんなそうなんだと思うけど。
だからリアルのイベントになるとですよね。
そうそうそうそう。うん、そういうね、だから、まあ。
恐ろしいや。
それをね、だから何かで見たのはね、フェス。オンライン上でフェスをやってみようみたいな話でそういうのを使ってた人たちがいて、うんうんうん、あ、なんかなるほどそういうのもできるなとか、だからね、空間を移動するっていう概念ができれば、またズーム、ね、オンラインイベントにもいろいろこう可能性があるななっていうのも聞いて、ああ、これちょっとまたね、なんかまとめるなり、いろいろ知るなり知っていきたいななんてちょっと思いましたね。はい。うんうん、
個人的にはなんかそろそろまあリアルイベント再開してるけど、まあ僕自身は行く気ないんで、なんか どっちしろリアルイベントとオンラインイベントを並行するというか、まあ金銭的にもリアルイベントキャパ的に今までの半分ぐらいになってしまう。キャパいっぱいに入れても間開けなきゃいけないから半分ぐらいになってしまったりするので、おそらくはオンラインイベントで有料化して、それと並行してみたいな形になってくると思うので、それを見てのなんかレポートとかできたらいい。
ちなみに、具体的に、なんかこれ行きたいなってのありました？リアル
今夜 B&B とか大山ブックセンターでやってるようなイベントはそれで見てみたいなとは思って
ました
。
あれは何、リアル始めたの？
まだです、まだやってないですけど、おそらくそうなると思うんですよ。現地でイベントやりつつ、それをライブ配信しつつっていう形になると思うので。
そういう話があるんだ。
それが出てきたらちょっとまた新しい形になってくるとは思うので、まあね、そのオンラインで見てる人への対応、今までもそういう形って別になかったわけではないんですけど、どこまで、まあオンライン重視みたいなことがこの2ヶ月ぐらい続いてきた中で、どこまで配慮するのか、どういうバランスで、そのカメラの映し方とかも多分変わってくると思うので、そこら辺がどうなるのかなっていうのはちょっと気になっていますかね、イベントについては。
まあ、すごい大事だと思うよ。その、今後、もう僕、いくつかイベント参加しますけど、やっぱり場所、あ、いや、リアルじゃないよ。まだオンラインだけど、いや、オンラインはやっぱこうさ、いろんなハードルを超えられるからさ、だから、何、大阪でやるイベントとか参加できちゃうからさ、まあ、大阪主催のイベントね。だから、そういう風なものを単に、リアルに戻しましたみたいなのは、もうちょっとね、ものによるかもしれないけど、うんちょっと逆にもったいないとか、ちょっと話飛んじゃうけど、図書館展っていうのが横浜で行われてたんですけど。
あ、もう一つやってるやつ、
うん、あれ、オンラインでやるんですよ。
へぇー、結構な規模ですよね。
うん、そうそう。だけど、今までこれ、平日の昼間にやってたから、
うんうん。
それがそのオンライン化することで、ちょっと多くの人が来やすくなるんじゃないかって自分たちも言ってるぐらいだから、うんうんうん、だからまあ、うんうん、イベントってね、いろいろ考えることが増えるんじゃないかななんて思いますね。
うん、ありがとうございます、うん、続きまして30分読書ですね。今回は前回読んできた女帝小池百合子という今もね各所で話題になってますけど女帝小池百合子の5分の1監督編ということで引き続きオレンジを読んでますけど、
はい、
それプラス、新たにですね30分漫画レンちゃんパパを読み始めた話そして、ポンさんの方から3分読書ということで、大正時代のねお悩み相談の方を紹介いただきましたけどやっぱり個人的にはね歴史をちゃんと追うこと今までどういう経歴できたのか、まあ、さっき大正のお悩み相談だったら当時において、まあ、スペイン風邪というものがあってどういうそれからプロセスがあったのかっていうなんか歴史をちゃんと追うこと、この前も僕が読んだの右翼の戦後史って本もまあ歴史をちゃんと追っているものでそこはまあ残されているものがある限りはある種の真実というかね事実ベースで物事は語られていくのであらかじめその思想的にこう偏りを持って捉えるというよりは本当あったままに捉えることによって今を判断するみたいなことっていうことはすごく大事だなと思うのでそういうものをより多く見たいちゃんとその取材しているものちゃんとその根拠を調べているものみたいなものをちゃんと読んでいきたいななんてことは思ったりしました。ポンさんはいかがだったでしょうか。はい、
まあ、今回は3冊じゃない、まあ、大体最近毎回3冊で、
うん
まあ、レンちゃんパパ 女帝で、大正時代のお悩み相談で、なんかこの3冊並べて、
うん。
なんかほら、ツイッターとかでさ、宣伝するときに何書こうかなみたいなこと考えたりするじゃないですか。
うんうん。ツイッターのね、担当今、ポンさんやってくださってますからね。
うん。なんかあれよね、この3冊っていうか、まあきっといろいろね、偶然集まった3冊とか皆さんあると思いますけど、この時ちょっと気になるよね。なんか共通点とか何かなみたいな。そういうことがこう、図らずも生まれたりとか考えたりするんで、そういう遊びもできるななんてちょっと思ってしましたね。
僕はそうですね、小池百合子さんの本と、レンちゃんパパはサイコパスっていうキーワードで繋ぎましたが、そうですね。全体として、まあ歴史で小池さんのあれと大正の時代のね、あれも繋げることができるしっていうことですよね。ノーコメントということで入っていきましょう。
いやいやいや
続きましてメディア
のずき。そんな悪く捉えないでくださいね。
続きましてメディアのずきでございます。今回は、TBS ラジオの、ね、そこファンクラブ通信ということで、TBS ラジオの2020年の重大ニュースプラスアルファみたいな形で、紹介いただきましたけど、ポンさん
正確には2020年、半年よりちょっと少なめの中での重大ニュースなので。
すごいですよね。上半期ですから、これ、下半期もやる気ってことですかね。
上半期だったらもうちょっと待てよってことなんですけど、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいですけどね、本当にすいません
でした。どうでしたか？
なんかね、難しいなと思って、まあ、ちょっと今回は結構、いろんなものを無理やりこう一つにまとめた感じがあるので、それはそれで面白いなと思うんですけど、
うん、
なんかこう、好きなものって、なんかこう、 説明するのが下手くそになるってありません？
好きなものを説明するのが下手くそになる。
なんか俺、うん、人に本の紹介するときにさ、めちゃくちゃ好きな本とかってめちゃくちゃ下手くそ、うん、下手くそになっちゃうんだよね。
紹介するのが？
あれもこれも言いたくなっちゃうから、
あ、それはあるかもしれない
ですね。短くするのがなんかダメになっちゃって、結局そのなんか、魅力がうまく伝えられた気がしないっていうか。
うんうんうん。
だから、じゃあ本読んでくださいよみたいな、なんか逆切れみたいなことになっちゃうんですけど、
うん、
なかなかね、この、まあ、今回無理やり重大ニュースという形で、なるだけ客観的に TBS ラジオと思いましたけど、まあ、結局選んだものもそうだし、うん、なかなか難しいんですけど、うんうん、まあ、好きなものをどうやってこう編集するのが、するとね、いいのか、特にこの、作品というよりか枠組みを紹介するときに、なかなか難しいなと。まあ、一つのこのね、ファンクラブ通信という手もあるなと。う
ん、個人的にはそう、これから勝手にファンクラブ通信っていうタイトルでなんか、ずっとこの推しの、推しへの愛だけを語るコーナーがあってもいいと思うんで、僕はそれはいいと思いますけどね。
まあ、メディアのぞきじゃねえなと。自分でね、それ言うのはね、恥ずかしいですよ、本当に。
いやいやいや、全然、だって今もね。まあ、
一応言うけども、はい、ずっとアトロックやってくれって言ってるけど、全然やってくんないですからね。
アトロック、だからメディア覗きとか、だから全然いいですよ。脈絡なく、ただただアトロックへの愛を語ってくれって言うんだったら、全然コーナーとして OK ですよ。ただ、
2時間かかるかな、やっぱりな。整理立てて、
一個一個ピックアップしてっていうのはちょっと難しいですよね。
はい。
っていうことを考えたりもします。
ほら、そういうことになるじゃん。
はい。今週の一曲についてはポンさんにご紹介いただくとして、はい、番組の紹介ですね。タネラジは公式サイト、ノート、ポッドキャスト、あとは Spotify ですね。で、音声配信を行っております。また Twitter では更新のお知らせや拾ったイベント情報を投稿したりしております。よろしければフォローお願いします。リプライ、リツイートも大歓迎です。それではタネラジ、今週のおすすめの一曲、ポンさんお願いします。
はい。非常に問題作だと思います。
お、
ステロタイプとは何だろうかということと、
ほ、
プラスアルファということで今回は今和の清志郎のパパの歌を皆さんで聞いていただければなというふうに思います。まあ、歌詞がさ、うん、伊藤井重里なんですよ。
おお、そうだったか。
ね、なんかもう今さ、香ばしい感じになっちゃうからややこしいんですけど、まあまあ、井上茂里が歌詞なんですけど。
B 級ね、コピーライターでおなじみの。
そうそう。で、まあ、作曲は、今の清志郎なんですけど、
はい。
あんまり言わないでください。で、まあまあからさ、そのお父さんについて描いてる歌詞なんですけど、なんか、お父さんって何だったのかなってこう、なんか改めて考えるんですよ。なんかね、うん、こういう時期と関係なく。で、そういう時にちょっと、あ、自分だったら親父どうやって描くかなとか、親父っていう像を、なんか、あれだっていうふうに決められた時代じゃもうなくなっているのかなとか、なんか、わかんないけど。ね、まあ、うん、でもみんなの一つのステロタイプってのもやっぱりあって、そこからみんなが全部遠ざかっちゃうのも難しいのかななんていろいろ思ったりなんかするんですけど、まあ、
うんうん、
曲は普通に楽しい、いい曲なので、皆さんちょっと聴いていただきたいですね。今和の清志郎で、パパの歌。
はい。はい。ということで、一週間ありがとうございました。お疲れ様でした。今週は以上でございます。お相手は、オレンジと、
皆さんはどんな人とお付き合いしたいですか？ポンでした。
タネラジ、また。